時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃる森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今週も始まりました。今日は福岡マラソンでございますが、はい、あいにくの雨で、
はい、
ちなみに
いやでも、レースの時にはだいぶコンディション良かったみたいです、
うん、あそうなんですね、
はい、今朝一番でですね、はい、まあ、私の知人何人か出場されてるんですけれども、うん、はいはい、まあ、雨だから、
はい、
ちょっと今日途中でリタイアかなとか、Facebook に書き込んでる人がいたんですね、うんうんうん、頑張れと
森部先生も一緒に走りますよ、走りましょうよみたいなあの声掛けとかなかったりするんですか。
いやそれはいやありますけど、僕は走らないですね。
走らないんですか、森部先生。
走る時間があったら筋トレしますよ。
はい、ということでもう筋トレ至上主義でございます、はい、今日もこれで参りますよということで、25分よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、ということで今日も森部式のメソッドをいろいろと伺っていきたいと思います。
はい、
先週ですね少しお話ししたんですけれども、高齢者の皆さんへ、また、体力があまりない方という方にですね、はい、森部式はどのように役に立つかというところで伺っておりました。はい、先週は走るはあまり良くないよという話で、
ですか、ね、走る方はまだいいんです、
はいはい、
歩くのがね、
歩くのが、
あのかかとから歩くっていうのが良くないよって話をしたんです。
なるほど、歩くという時のそのかかとから着地するのが良くないよと。
そうですね、まあ、特に体力のない方とかいうのはよろしくないですね。
なるほどですね、はい、まあ、あの実は私の父もそうなんですけども、膝が痛いと。
そうです、あのです、ね、かかとから歩いちゃうとショックが吸収できないので、はい、もうダイレクトにも骨関節で受けてしまうんですね、
うん、
はい、だから例えば1日1万歩目標に、うん、2000も3000も歩いてるとですね、
はい、
その、まあ、2000回3000回地面にぶつかってるのと一緒なので、
はい
はい、それで関節が悪くなっちゃうんですね。
なるほどですね、はい、一旦そうやって痛めてしまった関節とか、はい、あの今現在痛みがある方とかは、はい、やっぱりそのゆっくりおとなしくして痛みを和らげる方に意識を持っていた方がよろしいんでしょうか。
まあ、普通はそういうふうにアドバイスをするんです、
はい、
例えば若い方とかの、うん、ところはもう現実的な話としてですね、はい、ある程度のご高齢の方になったら、うん、休んでる間に、まあ、どんどん人生の終わりに近づいていってるので、はい、もう回復する前にも終わっちゃう可能性がありますね。
あ、どんどん回復しないうちにも筋力も落ちて、はいはいはい、
だからそれが怖い。
なるほど。
で実際病院に入院とかをしてですね、寝たきりとかになったら、はい、うん、衰えてしまうんで、理学療法士の先生とかがついてもベッドサイドでこう足動かしたりとかするんですけど、あれはもう本当にもう他にすることがないからやってるぐらいのレベルで、もう寝ちゃうと絶対ダメなんですよ。だから重力をいかにうまく受け止められるかっていうことが大事なことなので、やっぱり日常生活の中でしっかり筋力を使うというシーンを作っていかなければいけません。
なるほどですね、はい、では具体的に例えばそういった方々に向けてのトレーニング、はい、いくつかちょっと伺ってみたいなと思うんですけれども、
実際にちょっとやっていただこうかなと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
ですね、椅子に座った状態で結構です、
はい、
これだったらあの膝が痛い方でも体重がかかってないのである程度楽です、
はい、
で膝をですね、片膝でいいのでできるだけ高いところまで上げてください。そうそう、
はい、
目いっぱい上げて、でこの状態だと太ももはまだあんまりきつくないですね、
はい、
お腹が多少きついかなとか、
はい、
でその状態で膝をビューッと伸ばしてピッとこうまっすぐ伸ばす、
はいはい、
でピンピンにこう伸ばして膝がもう反対側に反るぐらいの感じで持ち上げると、今目いっぱいきつい顔してますね、
はい、
いいですね。でどこがきついですか。
ももがきついですね。
ももですね、
はいはい、
これでももの筋肉が鍛えられてるんです。
はい、こんな結構きついですね。今あの背もたれに体重はかけていたんですけど、その状態は OK なんですか、
はい、最初はもうそれでいいです。ははは、はい、まずは膝をできるだけ高く上げて、はい、膝から下をどんどん伸ばしていって、
なるほど、
足を一本の棒のようにするというのがもう第一段階。
なるほど。
そうするとその状態で太ももの筋肉がすごく刺激を受けるので、うん、特に例えばあのスポーツクラブとかに行ってバーベルを担いでやるトレーニングとかありますけど、はいはい、そんなことしなくても自分の足の重さだけで鍛えることができるんですね。
なるほどですね。まず最初は椅子に座ったまま足を高く上げて足を棒のように伸ばす、は
い、そうです、
そういうことですね。これ、ちなみにどのくらいの時間続ければいいんでしょうか。
最初は本当に10秒ぐらいからでもいいんですよ。ほうほうほう。もう釣りそうになったでしょ。
いや釣りそうになりました、
あれを徐々に伸ばしていって、はい、まあ、最高、まあ 最低ですね、最低でも40秒はピタッと止まれるように。
40秒ピタッと止まる、はい、これを何セットぐらいすればよろしいですか。
最初はもう1セットでしょ。
1セット、
はい、で慣れてきたらもちろん2セット3セットってやっていった方がいいんですけど、はい、やっぱり同じことばっかりやってると飽きてしまいますから、はい、トレーニングはやっぱバリエーションを作っていく方がいいですよね。
なるほど、
はい、
続いて別の運動といいますか形で何かこの膝あたりに良い形はありますか。
今度はですね、はい、まあ、今ちょうどこうテーブルがありますんで、はい、そのテーブルに手をついて立ち上がってください。
テーブルに手をついて立ち上がる、
まあまあ、とりあえず立っていただいて、はい、で手をついてですねテーブルの上に、はい、そして足をずっと後ろに下げていって、はいはいはい、腕立て伏せみたいな状態を作ります、
はいはいはい、
それで今ちょっとこう膝まっすぐ伸ばすと、はい、腕とかお腹とかが若干きつくなってると
思うんですね、
その状態でまた膝をぐーっと上げていって床から浮かしてですね、
はい
はい、この膝を自分の肩に向けて近づいていくんです。どんどん、はい、でちょっと緩めて、はい、また上げて、はい、それをずっと繰り返します。それを下に下ろしすぎですね。
ああそうですか、
はい、ちょっと緩んだらもうすぐ上げてください、はい、
今つま先立ちになってるんですけど、
それはつま先立ちがもうバッチリですね。
いいですね、
はい、完璧です。
床についている足はつま先立ちが良い。
そうです、はい、そうすると指に力が入るんでこれで膝関節を守ってくれるんです。
は、指、
指がつくっていうことが大事なことなんですよ。
はというのは今の軸足の方ですか。
そうです、
床についている軸足の指で体を支えているというのが大切。
大切です。
ほ、
はい、
これは今やってるのは上げてる足のを鍛えてるのではなく、
立ってる足と上げてる足とでは鍛えてる場所が違うんですね。
なるほど、両方鍛わってるってことですね。
そうです、軸足の方は指先を鍛えてそして上げてる方の足側は股関節を動かす筋肉ですね、はい、腸腰筋という筋肉を鍛えています。
はい、
はい、
さあ皆さんもやってみましょう。机に手をついて足をかなり後ろの方まで伸ばして、軸足はつま先立ち、そして上げる方の足を肩に近づけるようなイメージで、まあ、クラウチングスタートみたいな感じですかね。
そうですね、陸上選手が走っていくような、まあ、そんな形になっています。
これ何回ぐらいやればいいんでしょうか。
はい、これも時間で結構ですので、はい、まあ、40秒ぐらい頑張っていただければ。
なるほど、
はい、
これ今2つの紹介していただきましたけれども、まあ、具体的に言いますと今の最初のところはですね、ももの筋肉を鍛えました、はい、次の運動では指先の筋肉、はい、そして、まあ、この上げるときもももとですね、はい、お腹が結構プルプルきたんですけど。
そうなんです、
はい、
お腹も使ってる、太ももも使ってる、そしてその中にある、まあ、大腰筋と腸骨筋という、まあ、俗称 腸腰筋という筋肉群ですね、
はい
はい、これを鍛えています。でこれを鍛えておくとですね、高齢者の方とかは転倒しなくなるんですよ。物に引っかかった時にポッとこう足が上がって踏まれるようになるんです、
はい、足が上がる。
そうなんですよ。
なるほど、今の部分、はい、そこを鍛えていたわけですね。例えば今教えていただいた部位を鍛えることで膝が痛くなくなってくるんですか。
はい、痛くなくなります。はい、それはもうやったらその終わったらすぐそう変わります。
そうなんですね。
はい、もちろんそれは一時的なものなんですけれども、はい、繰り返しやっていくことによって、
う
ん、かなりその時間を延長することができます。
はい、例えば今は私もですね、まあ、まだ少し若めの部類に入るので足がまあまあ結構高くまで上がったとは思うんですけど、はいはい、上がらないよ、そんなに上がらないよという方の場合は
上がるところまで、
上がるところまででいいということですね。
は
い、
ただし頭の中では常にあと1ミリ、うん、あと1センチという単位でちょっとずつ上げていくっていう意識は必要です。
なるほどですね。
はい、現状に甘んじることなく、うん、ほんのちょっとでもいいから毎日ちょっとずつ進歩させていく、うん、これが非常に重要です。
なるほど。 ど、はい、ちなみに今伺ったのは、まあ、膝にですね今フォーカスして話させていただいてるんですけど、はい、まあ、膝の痛みがあるという方に教えて差し上げる運動のパターンというのはちなみに今2つだったんですけど、はい、大体このコース的には何個ぐらいで、
そうですね、一応そのタイプその程度にもよりますので、はい、とりあえずまあ紹介できるようなものってのは20種類ぐらいから入り口は準備してます。
そうなんです、ね、
はい、それで、まあ、生活習慣とかもいろいろお伺いして、はい、例えば椅子の高さだとか、うん、その畳の生活なのかとか、はい、そういうこともお伺いした上でですね、はい、その方に合ったご自宅でできるようなメニューも提供しております。
なるほどですね、
至れり尽くせりですよ。
すごい、まあ、もう場合によっては自宅に行ってまずその部屋の環境とか、まあ、そういったお客様の、まあ、畳の部屋とか、
そうですね、
まあ、ここを使ってやれますよとか、
ずいぶん昔は、まあ、ご自宅の方にお伺いしてってこと自体もあったんですけども、はいはいはい、今はさすがにそこまではなくて、うん、来ていただいた時に、まあ、詳しくヒアリングさせていただいて、うん、でそれでプログラムを組み立てると、うん、いうことをやってますね。
なるほどですね、はい、まあ、そうやって実際に膝が痛い、肩が上がらないなんていうですね、ご高齢の方が目の前で痛みがなくなるというような、はい、体験のお話も結構私聞いてるんですけど、はい、ついこの間も何かそういうのがあったと伺いましたけれども、
それこそ昨日ですね。
昨日ですか、
はい、北九州の小倉にですね、はい、西日本国際展示場ってあるんですけれども、毎年1回でちょうどこの時期にですね、介護福祉機器展というのをやってるんですよ、
はい、
でそのまあ展示会にはそのリクライニング式 の、はい、その介護ベッドだとか、うん、ポータブルトイレとかですね、あるいはまあ電動車椅子だとか、うん、まあ、いろんなその介護をする人でされる人たちにとってまあ役に立つような、まあメカニックな部分からまあそのヒューマンソフトみたいなものもいろんなものがそのこう商材が展示してあるんですね、
はい、
まあ、そこのまあブースの中にまあ私の知り合いのまあ会社があって、大学のゼミ生とかも連れてですね、まあその見学に行かせていただきました。でそうするとたまたま知っている方からですね、先生ちょっとアドバイスしてくださいっていうふうに頼まれて、はい、まあ、その膝の痛い方が来てったんですね、うん、まあ、年の頃はおそらくまあ80前後ぐらいの女性だと思うんですけれども、まあ、まあ腰も曲がってあるし、はい、まあ、その杖をついておられて、うんうんうん、まあ、膝も曲がってあったと。で、まあ、その立ちしゃがみがまあ非常に不便だということで、立つのにそんな力いりませんよってことで、うん、まあ、お話をさせていただいて、まあ、実際やってもらったんですね、
はい、
椅子から立ち上がれるかどうかと、
ええ、
ただやっぱり杖を押さえて立とうとしますから、ええ、うん、筋力がないのに、
うん、
そうすると杖をついたら体を後ろに行っちゃうじゃないですか。
なるほど。
だから立ちたくても立てないわけですね、
ええ、
ただ非常にまあ宿泊してこう立たれるわけなんですけれども、はい、ちょっとしたまあコツをお教えしてあげたらですね、はい、うん、杖もなくて立てました。
杖もなく、
はい、
そのコツってどんなんですか。
それは自分の体を振り子みたいに使うということですね。さっき椅子に座った状態で片足だけこうやって上げたじゃないですか、
はい、
あれを両足上げる練習をまずやるんですね。こうやってゆりかごみたいな感じ
で座った状態で、はい、
そして体を後ろにこう振って前に行くときにポッとこう立ち上がると。
へえ。
そうすると筋力いらないですよ。
はあ、はあはあ、
はい、でなんでそういうことを介護の世界の人たちが教えないのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり知らないからですね。
なるほどね、考えたことなかったです。
全然力痛いです。
素晴らしいですね。ということで今日もですね、ちょっと目から鱗なさまざまなメソッドを伺わせていただきました、はい、ということで森部式メソッド、また来週お楽しみに。
はい、よろしくお願いします。
続いてはゲストコーナーです。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはゲストコーナーです。今日のゲストはこの番組のスポンサーでもいらっしゃいます朝倉税理士法人の天神事務所所長でいらっしゃいます夏松信康さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは。
しょっぱなから名前を間違えて申し訳ございません松信さん。
やっちゃいましたね。
やっちゃいました、失礼いたしました。ということで、朝倉税理士法人天神事務所所長ということなんですけれども、はい、朝倉税理士法人ということなんですが、松信さん自身は税理士でいらっしゃると。
はい、そうです。
ですね、この、天神事務所はオープンして何年くらいになるんですか。
開業がですね、天神事務所は25年の9月開業になってますね。はい、
ちょうど1年
ちょうど1年、なるほどですね。どうでしょうか、天神の事務所は景気の方は。
一 と思いますが。
素晴らしい。
羨ましいです
ね。素晴らしいですね。もともとですね、朝倉税理商人ということで、もともとは筑後本の方で、経営等々。税理士
そうですね、もともとは、まあ朝倉税理商人が税理商人化する前は、はい、朝倉市という、はい、地域でですね約50年ぐらいしてる事務所で、うん、まあ歴史はあります。はい、
ですね。税理士になられて今何年くらいになるんですか？
私が税理士になって約11年ぐらいですかね、今。はい、
やっぱその時期からと、まあ、最近の福岡も含めて、経営環境とか皆さんのこの中小企業も含めて、環境はどのような感じでしょうか？
まあ、今後を考えると、はい、まあ、人口は減っていくのでですね、うん、特にまあ朝倉とか、はい、まあ、本店が朝倉あるんですが、まあ、人口はかなり激減するかなと、うんうん、まあ、福岡市だけですよね今、うん、まあ、まだ人口は増えてる
んですね。そうですね、全国的にも、はい、まあ、多い方ですね。
だから、まあ、会計事務所といってもですね、はい、まあ、税理士という資格があっても今からはなかなか食べていくっていうのはいろいろ考えないと厳しい時代かなとは思います。
なるほどですね。はい、そんな中、天神事務所、まあ、朝倉税理士法人ではこういう打ち手といいますか、お客様へのサービスをしているというようなことってあったりするんですか？
いろいろあるんですけど、はい、この短時間で説明するの難しいです。
なるほど。まあ、こうやってこの1年ですね、業績が伸びてきている、まあ、皆さんに認知していただいて、ご利用いただけるようになってきた、なんかこうきっかけといいますか、ここが多分皆さんに支持いただいているのかなというの。
その天神事務所に関しては、はい、やっぱりその、まあ、ベンチャーというか、まあ、若手起業家の方の、まあ、サポートをさせていただきたいっていうのがやっぱりあるんですよね。はい、でどうしても人口は減っていくんですけど、若手で起業される方っていうのは福岡市内はまあ多い方ですから、
うん、具体的に若手っていうとどの辺からいらっしゃるんですか？
やっぱ20代からいらっしゃいます。若い方ではですね、はい、なんかそのうちのお客様では10代もいますね。
そうですか。
はい、
ちょっとジャンルとかいうのは
もうジャンルは幅広いですよ。はい、まあ、飲食業であったり、まあ、建設業もありますし、まあ、まあ、サービス業もありますし、うん、ちょっと変わった仕事だなと、内容だなと思う仕事もたくさんあります。
そうですか。
ちょっと言えないですけどね。
そうですか。
具体的に言いたいですね。ま
あ、なんかちょっといつかこう聞きたいなとも思ったりもするんですけれども、はい、まあ、じゃあそんな中でこう若手 の経営者、今から起業するよという方々に対してのまあコンサルとか、はい、そういったところで、関わることが多いということですか？
多いですね。やっぱりその今までみたいに税務業務、うんうん、税務申告だけ携わっていても、はい、税理士っていうのはもう成り立たないんですよね。だからそれが、まあ、経営コンサルであったり、うん、まあ、よく、まあ、言うタックスプランニングというか、はい、まあ、節税も加味したところでいろんなご提案ができないと、うん、なかなか生き残りというのは難しいのかなと思いますね。
はい、そういったところで、では松信さんの周りの皆さんで、勉強会をやったりで、まあ、コンサル業を本当に主とされている方もいらっしゃると思うんですね。そこがまあライバルにはなると思うんですけど、そことこう打ち勝っていくためにいろんな、まあ、メニューとかですね、プランとかも考えていらっしゃると思うんですけども、まあ、そういうのがもう松信さんを主体としてアイデアを出していっていらっしゃるということですか？
そうですね、うん、まあ、私たち税理士だけだとどうしても情報力に不足するところがあるので、うん、はい、まあ、そういったところは他事業とも連携しながらですね、うん、なるべくレスポンスを早く、はい、その場で現場解決主義っていうかですね、まあ、なるべく早く対応できるようには仕組み作りはやってます。
なるほど、
はい、まあ、それが結果的に、はい、まあ、顧客満足度につながってお客様をご紹介していただける環境づくりになるんじゃないかなとかですね、うん、思ったりもします。
すごいな。今のすぐにその場で解決、現場解決主義とおっしゃいましたか？例えば具体的に言うとどういったことがあるんですか？
まあ、例えばですね、どうしても私たちが社長から、まあ、例えばこういう質問があったときに、はい、答えられないことって結構あるんですよね。ちょっと他事業の分野だったりすると、うん、そういう時にやっぱりすぐその場で、うん、まあ、連絡等を取れれば、うん、対応も早いですよね。はい、でその日のうちに社長の方にもご連絡していただくとかですね、うんうんうん、あとはパソコンの内部に結構そういう、まあ、コンサルツールっていうのを結構入れ込んでるので、はい、そういうのを、まあ、持っていきますよね。持参してなるべくその場で資料も 当然出せるようにする先方さんの方にありますから、はい、その場で解決できるようにできることはですね、なるべくしようかなと思ってます。はい、
すごいですね。まあ、じゃあ機動力とこのスピード感、それを大切にされているということ
、はい、若手なんで、あすみません、若手でもないです。
いや若手もね、あのまね、まあ、おそらくユーストリームご覧になっている方も、まあ、ものすごくこうおしゃれな感じでですね、税理士さんというよりはデザイナーっぽい感じ
じゃないですよね、
感じですもんね。
税理士業ですね、税理士業界結構年齢が高くてですね、はい、私、まあ、私41なんですけど、ええ、若い方なんですよね、まだ、うんうんうん、はい、ただこれからは、まあ、20代の税理士もどんどん増えてきてるので、うん、もう若手とは言ってられないかなというふうに感じはします、ね、
そうなんですね、
危機感は感じてます。
実力で蹴散らしてください
。さあそんなですね、
連携しながら、
そうですね、連携しながら、はい、今ちょっとお話あったんですけども、今41で若手じゃないというようなこともあったんですけど、今この番組ですね、森部式メソッド、まあ、筋トレをですね、メインにお話してるんですけど、まずも最近健康管理とか何かなさってますか？
それがですね、全然してないんですよね。
全然してない、はい、と言いますと、くっちゃね、
若いからですか？
いえいえ、若いからないですよ。いろんなお付き合いがあるじゃないですか、はい
は
い
は
い、
そうですよね。
まあ、飲みに行くこともたくさんありますし、で忙しいとやっぱり運動っていうのをおろそかにしがちなんですよね、うんうん、だからもう体重はどんどんどんどん増えていくんですよね。
どのくらいこう増えられました？天神事務所開業されて。
いやいや、天神事務所というか、はい、ですね、私が一番痩せた時と比較するとだいたい105キロぐらい増えてます
ね。かなり増えてますよ、森部先生。
それもう12年ぐらい前ですよ。12、3年ぐらい前ですかね。
しかしこう、ね、知らないうちに増えた感じですから、なかなか急に変えようとかいう感じにはならなかったんじゃないですか。
そうですね、はい、でそうですね、私もなんか今ちょっと話をお聞きしていて、ちょっと運動しないといけないなと、はい、健康に対してはすごく興味はあるんですよね。
なるほど、
はい、
かといってまあ別に不健康ってわけじゃないですよね。まだそんな意識はあんまりないでしょ
う。今徐々に改善しつつあるかなと、少しずつ改善したいなと思ってます。
なるほどですね、はい。まあ、僕の立場から言わせていただくと、まあ、先ほどのこう、まあ、他の同じ同業の方とかともやっぱ差別化していくっていう部分で、専門性の部分ではその、まあ、スピード感を出して、まあ、現場解決主義っていうことをおっしゃいましたけれども、例えばやっぱり代表社員という立場でそのクライアントさんの前に出ていくとか、まあ、潜在的なクライアントさんの前に立った時に、うん、やっぱりそのこう年よりも若く見られるとか、他の先生と比べてなんかすごいこうはつらつとしているとかいう、こう見える部分って結構役に立つんじゃないかなと思うんですよね。
いや、私もそれはすごく大事にしててですね、うん、はい、結構、まあ、形から入るタイプではないですけどまあ、結構大事かなと思います、そういうのは、はい、やっぱりその他の、まあ、同じ業界の方々となるべく同じように見られない方がいいですし、当然その仕事に対してもはきちっとやるんですけどですね、はい、まあ、人間ギャップも大事かなというふうに考えてるので、
はい、はい、いや、なんか気が合いそうだな
ということで、松信さんもこの、森部塾に入塾ということでですね、今からマッスルパワー全開でいきますので、はい、多分課題がですね毎月出てくると 思いますよ。
楽しみ、史上最強の税
理士、すごい税理士だみたいになるかもしれませんということでございます。まあ、こんな感じで、松信さんは天神事務所所長ということで、はい、この番組もですね、頻繁にお越しいただければと思っておりまして、まあ、福岡の、はい、
そうですよね、
この経営事情ですとか、税のお話とかですね、さまざまリスナーの方に役に立つコンテンツをご提供いただければと思っておりますので、
楽しみにしていることがあれば、
はい、
ぜひ
今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ということで今日もですね、曲をかける時間なかったです
なかなか難しいですよね。
なかなかですね、25分ではかける時間がない。
いやいや、でも話が面白いから、
面白い、松
本先生、
いやいやいや、そんなことない、面白いんです、
面白いですね、
ということで期待しております。ということでお送りしてまいりました福岡街角森部塾、そろそろエンディングの時間でございます。この番組ではですね、森部先生の質問メッセージも募集しておりますので、777@comiten.jp までお寄せください。ということで、お待ちしておりますよ。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と吉田総合企画の提供でお送りいたしました。それではまた来週でございます。みんなでこの掛け声いきますよ。
はい、
せーの、ゴーマッスル。